今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第24章33節から43節です。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことや、パンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方はに見える通り、私にはそれがある。こう言って、イエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを感謝いたします。今朝は歓迎礼拝ということで、初めての方や久しぶりの方々も共に礼拝に招きたい、そう願いつつ礼拝を捧げます。さて、教会は今復活節を過ごしています。復活節というのは、イエス様が復活されたことをお祝いするイースターから始まり、聖霊が使徒たちに下る出来事を記念するペンテコステまでの50日間のことです。これはユダヤ教ではですね、杉越祭から五旬祭、やはり同じようにお祭りを持った期間となっています。イエス様は杉越の祭りの前日の金曜日に十字架につけられ死なれ、そのご遺体はすぐに墓に納められました。それから3日目にあたる日曜日の朝、婦人たちがイエス様の遺体に油を塗って弔おうと墓に行ったところ、そこにイエス様の遺体はありませんでした。するとそこに天使が現れ、こう言います。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。これが人にイエス様の復活が告げられた最初の印です。ところで、皆さんは初めてイエス様の復活について教えられたとき、どう思われたでしょうか。少し最初に復活の出来事のことを聞いたときのことを思い起こしていただきたいと思います。すぐに信じたっていう方もおられるかもしれません。また、そうなのか、それは不思議なことだなと半信半疑の方もおられたでしょう。あるいは復活などあるはずがないと否定された方もおられるのではないでしょうか。それが自然の反応なのだと思います。実はこの福音書を知りましたルカもですね、ある意味それは人の自然な反応なのだということを知っています。ですからルカによる福音書には信じられない人がたくさん出てくるんですね。例えば先ほどの天使からお告げを受けた婦人たちが使徒たちのところに行って話しましたが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので 婦人たちを信じなかったと記しています。人たちでさえそうなんですね。最初聞いた時には信じなかったとはっきり書かれています。また有名な使徒ペトロが墓に行って確かめて、婦人たちが言った通り墓にイエス様の遺体がないことを確認しますが、ただこの出来事に驚きながら家に帰ったのであります。ああ確かに婦人たちの言われる通りイエス様の遺体はないな、不思議だなと、やはりイエス様の復活をまだ信じられない、そういう状態だったということですね。さらに先週礼拝で聞きましたエマオへの途上での出来事でも、二人の弟子が婦人たちの話を聞いても信じられず、あれやこれや話し合い論じ合いながらエルサレムから離れていきました。やはり彼らも信じられない者たちです。そこに今度は復活されたイエス様ご自身が現れました。しかし彼らの目は遮られてイエスだとは分からなかったと記しています。イエス様が復活されたことを信じることができませんから、イエス様が現れても目の前のイエス様に気づくことはできなかったのであります。このようにルカによる福音書はイエス様の復活を信じることができない人たちがこのようにですね、次々と出てくるんですね。そして信じられないことがダメだと断罪するのではなく、そのような信じられない人にイエス様がどう接し、どう語られ、どう行動されたのかを語っていくのであります。例えば最初の婦人たちはイエスの言葉を思い出したとありました。天使たちに促されてイエス様が生きておられた時にご自身が十字架につけられて殺されるが三日目に復活することになっていると言われたことを思い出すことによって、ああ確かにイエス様はお言葉通り復活なさったのだなという思いが与えられました。またエマオへの途上で復活のイエス様が出会ってくださった二人はというと、イエス様は彼らと一緒に歩きながら旧約聖書全体を解き明かして、ご自分のこと、ご自分の十字架の苦しみと死、そして復活について書かれていることを説明されました。さらに彼らと一緒の食事の席に着かれ、最後の晩餐でパンを弟子たちに与えてご自身の十字架の死を告げた時と同じ所作をすることによって、二人の目は開けイエスだと分かったのであります。このようにイエス様は信じられないものをそのままにしておかれることはなく、ご自身の言葉と聖書の言葉、そしてなされたことを思い起こさせることによって、彼ら、彼女らを信じられないものから信じられるものへと変えてくださったのであります。ですね。これが大切なんですね。信じられないことはダメだではなくて、イエス様が信じられないものを信じられるものへと変えてくださる。これが聖書が記していることであります。そして今日の箇所でも実に丁寧にイエス様は信じられないものに向き合われています。今日の箇所の主役はもちろんイエス様です。話をリードするのはイエス様です。しかし、もう一人の主役はまだ信じられない者たちです。そして、脇を固めるのがイエス様の復活を先に信じた者たち。こういう構図になっています。少し前置きが長くなりましたが、今日の箇所に戻りましょう。エマオへの途上で復活のイエス様に出会った二人が直ちにエルサレムに帰っていきます。エマオからエルサレムまでは約11キロですから、急いで戻れば2時間ほどで着いたと思われます。 そして戻ってみますと、11人の弟子たちとその仲間たちが集まっていました。そして、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていたとあります。シモンとは先ほど申しました使徒ペトロのことです。ペトロはイエス様の遺体がないことは確認しましたが、この出来事に驚きながら家に帰っただけで、まだイエス様の復活を信じたわけではありませんでした。しかしそのペトロにイエス様ご自身が現れてくださったというのです。その具体的な記事は聖書に記されていませんが、ペトロも何らかの形で復活したイエス様との出会いを与えられたのであります。弟子たちもシモンからその話を聞き、それについて話していました。エマオから戻った2人も道で起こったこと、つまり復活されたイエス様が共に歩みつつ聖書を解き明かしてくださったのに、自分たちはそれがイエス様だと気づかなかったこと、そしてパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を皆に話したのであります。36節はその続きになります。こういうことを話していると、そこにイエスご自身が彼らの真ん中に立ちということが起こりました。イエス様の復活について夢中になって話している。その状況は一方はイエス様は復活されたのだと言います。そしてもう一方はそんなことは本当にあるのだろうか。しかし使徒ペトロだけでなく使徒ではない二人もそう言っているのだから本当だろうか、そんな話をしていたのでしょう。そのような信じる思いと信じられない思いがこうぶつかり合う、その真ん中にまさに復活されたイエス様ご自身が突然立たれたのであります。そしてあなた方に平和があるようにこうおっしゃったんですね。この平和があるようにという言葉はユダヤ人の一般的な挨拶のシャロームという言葉ですが、復活のイエス様がここで告げられたシャローム、平和はメシアの平和、イエス様がお生まれになったクリスマスの夜、天使の軍勢が歌った糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと言われた救い主メシアによる平和をあなたたちに授けよう、こう言って現れたのであります。しかしイエス様を目で見、イエス様の言葉を耳で聞いた弟子たちはどうだったでしょうか。37節にありますように、彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思ったのであります。彼らは復活のイエス様と出会い、イエス様の平和を授けようと言われる言葉を聞いてもまだ信じられず、心に疑いを起こしていたですね。しかし続けてイエス様は言われます。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか、私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってよく見なさい、亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある、こう言われてご自身の手と足をお見せになったのでした。このイエス様の言葉、そしてイエス様の手と足、ね、そこには十字架につけられた時に開けられた釘の跡があったことでしょう。私は確かにあの十字架につけられたイエスである、私は十字架につけられたあの時のまま肉と骨を持って復活したのだ、そのことの印をイエス様の方からお示しになったのであります。こうして弟子たちは自分たちが遠くから見ている中で死なれた この十字架の時にはですね、イエス様が十字架につかれた時には弟子たちは遠くから見ていたとあるんですね。しかしはっきりとイエス様の十字架を見ていました。その遠くから見ている中で死なれたイエス様が復活されたと、その印を確認しました。それでもまだ信じられずの状態だったというんですね。復活したお姿、お言葉、お体とすでに3つの印を示されますが、まだ信じられないというのは、まあ、なんと頑固なのだろうと思われないでしょうか。しかし復活のイエス様が何度か現れても、それでもなお弟子たちの中には信じられない者がいる、なお疑う人がいるという、こういうですね、人の頑固さというのは、なんと4つの福音書すべてが証言している事実なのです。しかしそれでもイエス様は続けられます。ここに何か食べ物があるかと言われて差し出された焼いた魚一切れをイエス様は取って彼らの前で食べられたのであります。今日の箇所での4つ目の印がこうして与えられました。弟子たちが食べていたのと同じ食事をするということは、亡霊ではなく、まさしく私だ、私は復活して今あなたたちの前にいて、そして肉体を持って復活したのだということを証明する、まあ、決定的な印を示されたのであります。そして今日の箇所はここまでなんですね。ここまでなんです。不思議なところで終わりますね。ここまでしてなお、この後に弟子たちは信じたとはなっていないんですね。これもですね、大切なことなんです。復活のイエス様が目の前に現れても、あなた方に平和があるようにと語られても、手と足を見せられても、焼いた魚を食べる姿をお見せになっても、弟子たちはまだ信じられない思いがある。その心の頑固さを福音書は素直に書いて、ある意味この福音書の読者の心の頑固さに寄り添っているんですね。寄り添っているんです。なぜかと言いますと、それがイエス様の思いだからです。もう信じら、何度かこの聖書の話を聞いてもまだ信じられない、イエス様がもうそんなに信じられないんだったらもういいよだとすれば、もうここで終わりですね。信じなかったで終わりです。しかし弟子たちは信じられなかったという言葉でも終わっていないんです。これは以前も申しましたが、開かれた状態で終わるっていう、この結論を最後まで書き切らないで、開かれた状態でそれを差し出された読者がそれを受け取って、自分で信じる、あ、信じられます、あるいはまだ信じられませんというところまで、ある意味この寄り添っているわけですね。聖書はそこで、じゃあ信じられないんだったらいいよで終わらないわけです。じゃあもう一度またイエス様が語ってくださる、礼拝に来てイエス様の言葉を一緒に聞きましょう、このように何度も何度も語ってくださる、それがこのルカの書き方でもあります。そして弟子たちは信じられなかったという言葉でも終わっていません。イエス様の行動、まだ信じることができない弟子たちに、信じるように、信じられないものではなく信じるものとなるようにという愛情と、その人が信じて救われることを切に願う熱心さに満ちたイエス様のお姿で終わっているですね。人で終わらずに、イエス様の熱心さ、イエス様の愛情ですね、それで終わっているわけです。それは、それがイエス様の願いだからです。イエス様はご自身の復活を信じられず、まだ死の中だけに人の生涯を見、死と罪と闇の力の支配下にある人を 救い出そうとされているんです。そのためにこの地上に来られ、十字架につかれ、ご自身を人の罪と死に引き渡されました。そこから復活して解放される道を示すためです。このように見てまいりますと、イエス様は誠の平和、誠のシャロームを人に与えるために今も私たちに語りかけ、ご自身を御言葉を通して教え、やはり御言葉を通してご自身のお体を、ある意味ですね、お体をお示しになっておられるんですね。信じられないものに十字架の恵みと死に打ち勝たれる信仰、そして救いの確信を与えて、メシアの平和、神様の御前に人が完全に許され、救われ、イエス様によって神の子とされる救い、平和を与えるためです。今日の箇所は、初めに申しましたように、イエス様がすべてをリードしています。先に現れられ、語られ、お示しになります。しかしそれでも信じられない者がいます。そしてすでに信じてイエス様は復活されたのだよという信仰の先輩もその場にいるわけです。私はこの構造を見てまいりましたら、まるで礼拝のようだなと思いました。すでに信じる者となった者たち、まだ信じられない者たちが集まっているのが礼拝ですね。そしてそこに、目には見えませんが御言葉を通して確かに語りかけ、ご自身を示し、信じるように願っているイエス様が共にいる。礼拝とは実際そういう場なのだと思います。続く44節から、その信じられない者たちがある意味信じられる者へと変えられていく姿が描かれていきます。あと2回でご一緒に読んでまいりましたこのルカによる福音書を語り終えます。最後までイエス様は信じられない者に信じるようにと願われて語り、そして示し続けておられます。主はあなたを招いておられます。招かれたすべての人がイエス様の復活を信じて救われますように心から願っています。祈りを捧げます。私たちのために十字架におかかりくださり、救いの道を開いてくださった主イエスキリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。イエス様は死からよみがえってくださいました。3日目に復活され、そして弟子たちに現れてくださいました。しかし弟子たちはすぐに信じることはできません。私たちもそうでした。すぐにイエス様の復活を信じられなかった者たちでありますが、しかしイエス様によって聖霊によって導かれ、信じる者へと変えられたことを覚えて心から感謝いたします。何よりも今もなおイエス様がそのように、まだ信じられない者たちを信じる者へと変えようと語りかけ、語り続け、招き続けておられることを私たちは御言葉を通して知っています。どうかその思いをお一人お一人に伝え、そしてお一人お一人がその思いに応えていくことができますように、どうぞイエス様、信仰をお与えください。主よ、本当にあなたの忍耐強さと、また愛情の深さ、恵み深さによって私たちは救われていることを心から感謝いたします。どうかこんなに愛されていることをますます多くの人たちに伝えていくことができますように、教会の働きを強めてください。このお祈りを愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。